なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き大道芸人シクリーノさんです。マジックやパントマイムの要素を取り入れた独特のコメディーショーで全国各地の大道芸フェスティバルに出演、世田谷の秋の恒例イベント三茶で大道芸の常連パフォーマーとしても人気が高く、多くのファンがいらっしゃいます。今週もシクリーノさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは大道芸人のシクリーノさんです。よろしくお願いします。改めて自己紹介兼ねてご挨拶もいただけたらと思います。
はい、大道芸をやって22年ぐらいになります、大道芸人のシクリーノと申します。
でシクリーノさんに先週、はい、ルーツだったりお話は聞かせていただいたんですが、はい、もうシクリーノさんの芸の多彩さ YouTube で拝見もさせていただきました。
ありがとうございます。
でフリーディーマーキュリーだったりとか、はい、足が動き出したりとか、
あ4本足ですね、
4本足がムーンウォークしてたりとか。
ムーンウォークは、まあ、たまにやる時はありますが、はい、
もうどうなってんだろうっていうエンタメ感満載だったりもするので、改めて芸の変遷としてはどうでしょう、はい、で最初ジャグリングもされてから、
ね、ジャグリング始めて、そっからそうですね、まあ、パントマイムなんかも少し習ってたりしてたんですけど、はい、でもそこでまあなんですかね、まあ、会社員時代に習ってたんですけども、あちょっと向いてるかもみたいなところがあって、でまあちょっと、そういうイメージも膨らましつつ、でまあ、ジャグリングなんかもずっと練習しつつやってきたら、まあ、今の形になっていったって感じですかね。
パフォーマンスのジャンルとしてはその他にもどんなものがあるんですか？
バランス芸とかは練習はしてましたね。はしご何も立てかけずにこう登っていくっていう芸あるじゃないですか、はい、あれをよくやってましたね、
は
い、
それこそステージ始まる5分前から、はい、なんかこうカンペみたいな紙であの準備されて、
はい、
なんかワクワクをこう盛り上げていくエンタメ感を演出されてますよね。やっぱり狙いはあるんですか？
いや狙いというか、まあ、今から始めるよっていうものをだ、まあ、出して止まってくれたらなっていう、お客さんが足を止めてくれたらなっていう思いでああいうのを出してるだけなんですね。
シクリーノさんといえば小道具が面白いなと思って、はい、あれはどういうふうに準備されてるんですか？
小道具はほぼ自分で作ってますね。
自分で作るの？はい、そのあの目とかもです？
目は自分、あれこそまず一番最初に作ったのが目ですかね。
ああそうなん、はい、なんで目をやろうと思ったんですか？
友達が結婚式で やる結婚式やるからなんかやってくれって言われて、まだその時はほぼ何もできなかったんで、とりあえずおめでとうやから目が出ようっていう感じで目を作ったら出たみたいな結構面白いものがかっこいいですね、できたなっていう感じでしたね、
はい、あの目がインパクトあって、はい、面白いし、はい、そうなんかあの落ちたりとかその表情で、はい、あの視線を、ね、あの送ったりとかもするじゃないですか、
はい、
あの皆さんリアクションも大きかったりするんじゃないですか。
あ、そうですね、まあ、泣き出す子もいます
いやそれだけインパクトがあるということですけども、足もこう四足足男も、はいはい、すごい華麗なとか、なんか流れるように動きますよね。どうやって動かしてるんです？
いや動かす、あの足のその偽物の足の動きに自分の足の動きを似せるっていう感じでやってるんですよ。
あれ見えてるんですか？黒くマントかぶりながらですよね。
あ、そうです、そうです、見えてます。
すごい滑らか。
ドンキホテル売ってる全身タイツみたいなやつ
そうなの、黒マントが、はいはい、そう流れるように踊り出すからびっくりして。ありがとうございます。そっか、しかもですやっぱりこうフレディ・マーキュリーさんもね、はい、こう演出したりとかありますけど、はい、音楽の編集とか、はい、つなぎ方っていうのはどうされてるんですか？
音楽はもう、まあ、編集ソフトに入れて、
うん、
多少上げ下げもするんですけど、つないだりもするんですけど、基本的に自分でパーテーション青いパーテーションの裏で、うん、iPhone、iPod をいじって、はい、あとリモコンがあるんでそれでつないで遠隔操作でやったりとかですね。
それこそさまざまなご経験をされて、はい、観客の皆さんを引きつけるための工夫っていうのはどういったところからあるんですか？
そうですね、もうやっぱり奇抜なことをやってこう引きつけて、でなんていうんですか、やっぱ前後つながりを持つっていうか、ストーリー性みたいなのを作っていって徐々に世界観にはめていくっていう感じですね。
確かにインパクトもありながら、鳩さんはどうなっていくんだろうとか、
はい、
ね、こうお客様を招いてステージに、はい、でテーブルに座っていただいて、はい、こう一緒に盛り上がるとか、
はい、
本当ストーリーだな、レストランの展開だななんていうふうにも思ったので、そうか、それが最後まで引きつけるポイントでもあるんですね、はい、ですね。さっき泣いちゃうお子さんもいるなんておっしゃってましたけど、はい、失敗したことか、はい、なんかちょっとあ困ったみたいな展開もあったりはしたんですか？
あ、そうですね、やっぱ子供のグループがいたりすると、うん、子供たちの仲のいいグループがいたりするとやっぱり餌食になるというか散々ボロクソやられる時があるんですけども、うんうん、まあ、そいつらがだんだんおとなしくなっていって、最終的に あこいつら楽しんどるわみたいなところを見ると勝ったみたいなあって、まあそういう時はなんかやりがいがあるなみたいな、
うん、
思いますね、
うんうん、はい、ちくりのさんがお客様いじりというか、
はい、
もうされたりもしますもんね、帽子を触りに行ったりとか。
あ、そうですね、あ、うん、そうです、こっちからこうガンガン攻めに行ってって感じですね、
はい、うん、でそうすることでまたファンも増えていきそうだなと思うので、はい、でやっぱりこう繰り返し見に来てくださるお客様もいらっしゃるんですもんね。
そうですね、はい、嬉しい、うん、ありがたい話で。
どんな言葉だったりリアクションが嬉しいなと思います？
はい、いや面白かったよが一番もうシンプルで嬉しいですね、
うんうん、ね、それだけのこの心をこう動かすパフォーマンスをされているちくりのさんということで、また後半夢をね、はい、聞かせていただけたらと思ってます。さあそれではちくりのさん、選んでくださった曲を教えてください。
はい、クイーンで Don't Stop Me Now、初めて聞いた曲がこの曲だったと思うんですけど、
うん、
まあ、CM で流れてきたんですけど、まあ、冒頭のそのコーラス部分がすごい好き でその CM が流れてくるたびに、っていうかその番組 CM を見るためにその番組を見るみたいなことをずっとやってて、でその時はまだクイーン知らなかったんですけど、ね、だから後々そのこの CD 買った時にはこの曲入ってて、そればっかりよく聞いてました、
はい、それでは聴きいただきましょう。クイーン Don't Stop Me Now。世田谷ドリームプロジェクト、今日は大道芸人ちくりのさんをお迎えしています。さあ
よろしくお願いします。
お願いします。でも チクリノさん、フレディーノさんとしても活動していますが、今選んでくださったこのクイーンの曲もこうアレンジやっぱり素敵ですよね。印象いかがですか？
いやもうやっぱあのフレディの声もいいんですけど、やっぱあのコーラスもやっぱり最高やなと思いますね、
うん、
すごい綺麗ないい感じで、まあ、そこに最初にハマったっていうのはありますね。
このフレディーノさんのスタートのきっかけってどんなところだったんですか？
元々はチクリーノしかやってなかったんですよ、
うんうん、
まあ、普通のウェイターとしてのチクリーノをやったんですけど、うん、まあ、ある日あのショーが終わってから、まあ、よく来てるオーストラリア人の外人さんがおったんですけど、うん、まあ、白人の人なんですけど、うん、いきなりこう、あ、フレディ・マーキュリー似てるねみたいなことを言ってきて、で、あ、その実際同じ、まあ、人種っていうんですかね、白人の人がそういう風に見るんやったらほんまに似てんのかなと思って、うん、でそれからちょっとひげ生やしてみたりとかしてやったら当たったんですかね。
確かにおひげとかこう目元とかももう似てると思って、はい、そう思っていたの でそれこ そう打ち合わせでも聞いたんですけど、はい、こう胸毛とかも、
はい、
あれはつけてるんですか？
いや、あれは書いてます。
書いてるの、はい、書く時間結構時間かかったりします？
いや、そんなにかからないですね。あの3本ぐらいアイライナーを束にして、
お、そういうことか。
それでくるくるってこう書いていくんですけどね。
そっか。でもパフォーマンスとかでもこうフレディ・マーキュリーを、はい、こう参考にするあたりで改めてかっこいいなって思ったりとか、はい、こういうところ苦戦したなとか、体勢結構きついぞとかあったりするんですか？
いや、 やっぱあのフレディのあの動きってやっぱ独特やなと思って、うん、なかなか真似がしづらかったですね、はい、やっぱり なんですかね、姿勢がいいなっていうのもまたあるんですけど、
うん
うん、やっぱり難しくて、まあ完璧には完璧というかだいぶ違うもんなんですけど、もうやってるの基本的になんとなくイメージでこうやってるだけなんで、けどあの動きをこう真似するのはちょっと、まあ、未だに難しいなと思いますね、はい、
でもチクリの際海外でもね、こう、はい、大道芸だったりパフォーマンスもされていますが、はい、リアクションとかも大きいんじゃないですか？
そうですね、あのフレディのバージョンは、イギリスではまあなんか受けてた感じはします、うん、なんかお客さんに受けてたよりこう芸人仲間に、現地の芸人仲間がすごい称賛してくれるんですよね。それはすごい嬉しかったですね。ただお客さんはちょっとなんかちょっと微妙というか、うん、難しいなって、なんかちょっと気はもんがおるなみたいな感じなんか
でも言葉はライブパフォーマンスいらないのかなっていうのが改めて感じる瞬間でもないです、はい、
まあ、そうですね、やっぱりあの言葉を壁を越えたショーっていうのはやっぱり目指してたところなんで、
うん、
それはやっぱりあのうまいこと言った時は嬉しいなと思います。
でもそれこそお仲間がツイキャスとかですごいチクリーノさんのこと話してらっしゃるなんて、
まあ、三茶で大道芸でもよく、うん、まあ、レギュラーメンバーになってるココナッツ山本っていう、まあ、ちょっと頭のおかしいやつがおるんですけど、うん、まあ、それがやってるあのツイキャス配信とかでよくやってるんですけども、そこであの僕の話がよく出てきますんで、もしよければ多分僕は出たことないですし、その番組でも今後も出ることはないんでしょうけど、まあ、僕の話はよく出てきますんで、ぜひあのサンダーファイヤーサイファーっていう番組がありますんで、それをぜひ、まあ、聞いてください、あの暇な方がいたら
で、ここからさらにさらにチクリーノさんがこうチャレンジしたいこととか、はい、夢とかもあったりされるんですか？
そうですね、なんかまあ夢はなんかもう一応叶ってるは叶ってるんですよ、
うん、
なんかまあ夢というかいまいちそういうキラキラした感覚ではなくて、なんか転職するみたいな感じで大道芸になった感じなんですけど、
うんうん、
まあ一応それはもう叶ったんで、次はやっぱなんか目標として、まあ海外とか行って海外の大道芸フェスとかにものレギュラーにもなれたらなっていうふうに思ってますね。
改めて大道芸の魅力ってどんなところに感じたりしますか？
やっぱり、まあ、僕自身の話ですけども、自分の考えたものを形作っていけばその商売になる、お金になるっていうのはやっぱりすごいなんか自分にとって贅沢やなっていう瞬間なんで、まあ、そこが、まあ、僕にとっての大道芸の魅力かなって、なんかその人から言われてやることでもないし、もう自分で こう形作る、自分がやりたいようにやれるっていうのがいいですね、自由で。
そういうなんかあのこう、はい、臨場感も楽しんでらっしゃるんだろうなと思って。
あ、もうそれはもう数あるこう失敗の中で、どんな辛い目にあってもなんかこの状況自分を笑えるようになったみたいなところあるんで、ひどいな俺みたいな、うん、それはもうなんか鍛えられた感はあります。
また三茶で大道芸、はい、にもね、こうね、今後もご縁が続くのかなと思うんですけど、はい、あのぜひあの告知だったりとかあれば教えてください、
は
い。
三茶で大道芸はあの10月の、半ばぐらいにある、大道芸、この世田谷三茶の駅前中心に開かれる大きい大道芸フェスティバルなんですが、まあ、スタッフさんとか主催者側もものすごい今努力はしてくれてるんですが、やはりあの今なんていうんですか、人件費とか警備費とか物価とか高いくなってるので、あの予算面でいろいろ大変なんですよ。だからあの皆さんもし聞いてる中での応援をしてくださる方がいたなら、あの寄付を募りたいなっていうのもありまして、大体6月か8月かまだわからないですけど、あの時期が近くなったら募集の告知が出ると思いますんで、もしぜひ、もしじゃなくてぜひ募金いただけたらなと思います。私もそこに参加しますのでよろしくお願いいたします。
そしてちくりのさんも SNS ね、 X だったりインスタグラムだったり、はい、YouTube でもね、さまざま配信もされていますので、ぜひチェックしていただけたらと思います、はい。さあ2週にわたってお送りしたゲストは大道芸人ちくりのさんでした。ちくりのさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今回は奥沢から。では呼んでみましょう、雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩 7,8 分歩いた住宅街の中にあります根の国をご紹介します。お話はオーナーの細井翔太さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらは何屋さんですか？
当店はテイクアウト専門店、真夜中のチーズケーキ専門店根の国と申します。
真夜中のチーズケーキ専門店ってなんか歌になりそうですが
そうですね、
真夜中に営業してるわけじゃないんですよね？
そうですね、営業時間は、お店の営業時間はだいたい週1回お昼頃営業してます、ね。はい、
その真夜中のチーズケーキ専門店も気になるし、根の国も気になりますが、由来は、
由来としましては、真夜中の時間のことを指す根の国というところから来てまして、真夜中に食べたくなる大人のチーズケーキというところから取っております。
おー、だからお店のマークがネズミちゃんなんですか？
そうですね、まあ、ネズミはチーズのことも連想しますし、まあ、それと根の国というところを2つかけた感じになりますね。
テイクアウト専門店ということなんですけれども、普段は結構出店とかされてるんですよね？
そうですね、もともとは店舗を持たずにレンタルキッチンなどを借りて、マルシェであったりイベント催事、あとは通販がメイン で去年5月にお店をオープンしまして、そこからは時々お店での営業もしたりっていう形で営業しております。
どうですか、この奥沢の町で開いて？
そうですね、コンセプトとしてこう大人の方が食べるチーズケーキっていうところもあったので、すごくこう落ち着いた街の雰囲気なので、すごい街の雰囲気としても合ってるかなとは思っております。
はい、どういった商品があるんでしょうか？
そうですね、今回ご紹介させていただくのはゴルゴンゾーラを使ったブルーチーズケーキなんですけれども、こう根の国の商品の特徴として、全体的に甘さはすごい控えめで、お酒にもよく合うってところで、本当にチーズケーキっていうよりもチーズ感覚で食べていただくようなイメージのチーズケーキですので、大人の方に大変ご好評いただいております。
もうそんなこと言ったら気になるじゃないですか。もう早速いただきますね。フォークでスッと刺すと柔らかい感触がいただきます。うわ、本当だ、 チーズケーキというよりチーズがケーキ、
うん、
あのもうあの口の中にあのゴルゴンゾーラのふわっとした特徴のある香りが残って、これは本当に赤ワインないんですか？
赤ワインはもちろん、意外とビールとか日本酒とか醸造酒ともすごい相性がいいんで、お酒飲む方にもおすすめですね。
いやー、あのチーズケーキって聞くとやっぱり最初に甘みが口の中に来ると思いきや、本当にあのチーズのあの いい意味のねあの臭みがふっときて、これ確かに大人向けですね。なんでそこにもう特化しようって思ったんですか？
もともとこうビールとワインを扱うお店で働いてたこともあって、そこでたまたまこうチーズあのデザートを作ってくれっていうところから始まって、でそれを出したところお客様にすごい好評いただいて、そこからチーズケーキだけで自分で独立したってところがスタートなので、もともとがお酒に合うってところがスタートだったので、今のこういう形になりました。
やはり お酒もお好きなんですか？
そうですね。
気が合いそう。ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、店舗奥沢の店舗での営業は、週1回ぐらいでちょっと不定期にはなってしまうんですけれども、奥沢を中心にいろいろなイベントであったり催事、あとは通販などでも販売してますので、ぜひあの出店情報、営業情報に関してはインスタグラムの方からご確認ください。
はい、では最後にぜひ細井さんの夢を教えてください。
奥沢の町から47都道府県日本全国に根の国のチーズケーキを届けることです。
ありがとうございます。ということで今週は奥沢から根の国をご紹介しました。実はあのコンセプトとしては真夜中のチーズケーキ専門店根の国ということで、ぜひ覚えてください。お話はオーナーの細井翔太さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お酒には大人のチーズケーキ、濃厚で深いんだろうな。週1回営業ということで SNS にもポップアップ情報もあるので、ぜひチェックしてみてください。細井さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。 私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。